ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり始まりました。この番組は地域で活躍する人や団体さんをお招きし、活動の内容や魅力をお伝えしようという番組です。この番組を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当は小林弘和です。よろしくお願いします。それでは早速今日のゲストをね、ご紹介したいと思います。ネクストグローアップ代表の星さんです。星さん、よろしくお願いします。
はい、星真由美です。よろしくお願いいたします。プラッツの市民活動団体、府中市ボランティア団体のネクストグローアップの代表をしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。星さん、ネクストグローアップという団体をやってらっしゃるんですけど、まあ、いくつか私も理解をね、していきたいので、質問を用意してきました。
はい、ありがとうございます。
まずですね、私、ネクストグローアップという団体名、はい、なんかひらがなで書かれていることがすごく特徴的だなと思っていたんですけど、はい、まあ、このひらがなの表現をしていることとか、まあ、どんな活動をされているのか、はい、こういったところをまずお話しいただいていいですか？
はい。団体のロゴマークを気にしているんですけれども、子どもの成長を表しております。やっぱひらがなにするということで、柔らかい表現にしたいなということがあったので、使いました。発達障害児のグレーゾーンの親の会をしております。はい、
グレーゾーンというお話が今ありましたけど、はい、このあたりもう少し分かりやすく教えていただくことできますか？
はい、通常学級に在籍しているお子さんで、まあ、困りごとが多かったりするお子さんを対象にしているその保護者の方の団体なんですけども、はい、まあ、グレーゾーンなんで、まあ、うん、あまりそうですね、はっきりしてないというか、そういうところがあります。
はい、まあ、はっきりしてない、はい、まあ、どちらか決めつけられるわけでもないんだけれどもっていうお気持ちをお持ちの、
そうですね、
親御さんの
境界域と言われているところです。
なるほどですね。はい、はい、よくわかりました。ありがとうございます。
はい、
この団体活動はいつぐらいから始めているんですか？
はい、令和3年の2月に立ち上げたばかりです。はい、
メンバーの方の人数っていうのは、
今は現在7名で活動しております。
その7名の方は、はい、今言われたグレーゾーンのお子さんをお持ちの方っていうことですか？
ね、はい、そうですね。通常学級に在籍されて、特別支援学級にも在籍されているようなお子さんの保護者の方が多いです。
なるほど。はい、まあ、具体的に活動の内容を知りたいのですけども。
そうですね、今コロナ禍なのでオンラインで無料のお話し会をさせていただいております。やっぱり市内の病院とか療育とか内服とかですね、さまざまな内容を共有したり情報交換したり、そんな場になってます。
まあ、参加されている方の感想なんか、皆さんどんなふうに今思うというか、どういうふうに言われてますか？
はい、有意義な時間だった前回言ってもらいました。あとは参加してない方からも、録音してないですかとか、風になんか聞きたかったですとか、すごく言ってもらえて、あ、やってよかったなってすごく思ってます。
なるほど。それではあれですね、そういった情報を皆さん欲してらっしゃるんですね。
そうですね、なかなか近くでは情報が交換できなかったりするので、はい、それですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
まあ、今あれですかね、学校でね、グレーゾーンみたいなお話が出ていましたけど、その学校の状況っていうのかな、はい、まあ、私たち府中市にね住んでいるわけです。府中市の取り組み、または他の市もいろいろ取り組みしてたりすると思うんですけど、どうなんでしょうか？はい、学校とか市のその取り組みなんていうの状況をちょっと教えていただいたりできますか？
は そうですね、府中市には通常学級と知的障害の学級の間の情緒支援学級というのが今ない設置がない状況なので、他の市に比べてやっぱり取り組みが遅れていたりっていうことがあって困ってるお子さんがいると思うんですけれども、情緒支援学級がやっぱり求められているところがあるんですけれども、なかなか府中市の方では特別支援教室っていうのを全校に設置されたばかりで、やっぱり困っているお子さんの居場所作りっていうか、そういうのをやはり力を入れてほしいなっていうふうに今すごく思ってます、う
ん、なるほど。星さんは団体活動をね始めて今一生懸命やられてるということですけど、まあ、それの、はい、その活動を通じて何かこう大きなと言ったらあれでしょうけど変化を起こしていきたいななんていう何かこう目論みというのか企ては持ってたりするんですか。
そうですね、やっぱりこの度ね、市民活動応援助成金 L っていうのを獲得しましたので、うん、それで上映会も行うんですけれども、そのあとやっぱり子どもに対してのイベント、そういうのをやっていきたいなっていうふうには思ってます。
なるほど。あ、イベントはいいですね、はい、なんか多くの人に知らせることができますから ね、伝えることも、
はい、
はい。まあ、どういうような、イベントを用意してるんでしょうか。
そうですね、今実は資格を取得の勉強しておりまして、ビジョントレーニングインストラクターっていうのを勉強してるんですけれども、うん、目のトレーニングをすることで、うん、そういう生活の困り感とか勉強の困り感が減っていくっていう、うん、ことがあるので、うん、そういうのを取り入れたなんか子どもにとって有意義な、うん、なんか何ですかね、イベント、うんうん、していきたいなと思ってます。
なんか新しそうな取り組みですね、
はい、そうですね、少人数で、うん、できたらいいなと思ってるんですけど、うん、はい、
あと映画会もあるんですよね。
はい、はい、そうです。9月の11日に、
ちょっとお聞きしたいんですけど、9月ですか。
はい、そうなんです、うん、9月の11日の土曜日の朝9時からですね、はい、府中駅の南口直結のワールドホールって言って、はい、プラッツ、そうですね、入ってるビールなんですけど、ね、レシーニの5階で、うん、上映会を行います。
はい、どのようなもの上映されるんですか。
はい、みんなの学校というタイトルです。
みんなの学校、はい、
はい、
どんな内容でしょう。
はい、不登校ゼロの取り組みをしている大阪の小学校のドキュメンタリー映画になってます。う
ん、まあ、そのリアルを知ることができるわけですね。
なんか素晴らしい先生がいて、その先生がどうやって子どもと関わっているか、そういうことが分かる映画になってますね。声かけの方法とか支援方法を知りたいなと思って楽しみにしているんです。はい、
これ私ちょっと調べたんですけど、星さんがお話しされる時間もあると聞いたんですけど。
はい、上映前にちょっとミニ講演会をさせていただくことになっております。はい、
じゃあ映画を見るだけじゃなくて星さんのお話も、うん、この実体験にと何でしょう、基づく話が聞けたりするんですかね。
そうですね、やっぱりコロナの休校明けからちょっと不登校になってしまった我が子との向き合うまでの日々とか、さまざまな取り組みですね、いろんなことを今しているんですけれども、そういうことをお話しさせていただきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、まだあれですね、まあ、ギリギリに直前になってしまいますけど、はい、申し込みしていっても大丈夫ですか。
はい、そうですね、あと2日くらいはちょっとよ
大丈夫ですか。
はい、ありますので、はい、はい、できましたらお待ちしてますって感じなんですけど、はい、
もう一度、はい、多くの方に参加いただきたいんで、日にちと場所を。
ありがとうございます。9月の11日土曜日の朝9時にルシーニュ5階でバルトホールというホールのなんですけれども、こちら事前予約制になっております。ホームページからの方もご案内できますし、あとはそのみんなの学校のホームページですね、公式ホームページからもご案内あると思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。お待ちしてます。はい、
はい、星さん、いろいろお話を、ね、お聞きしたかったんですけども、時間になってしまいました。あっという間でした。
早かったです
、はい、ですね、まあ、この後の星さんのお話は講演会でゆっくり聞けるという、はい、ことになると思います。ぜひ飲んで足運んでいただければと思います。
はい、多くの方に来てほしいです。
は
い、
ありがとうございます。今日は星さん、お話を聞かせていただいてありがとうございました。はい。
ありがとうございました。
またこの後もね、一緒につながって応援していきたいと思いますので、
ありがとうございます。
お願いします。
はい、
はい、
そうですね、はい、あとはそうですね、今インスタグラムの方でも署名を集めているので、もし情緒支援障害、情緒障害支援学級の方ですね、府中市に早期設置をお願いしたいということを署名として提出させていただきたいと思ってますので、もしご参加いただける方はご署名いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、インスタで署名を集めてるんですね。
そうですね、今、あとはシェアさせていただくような感じになってるんですけど、メールしていただいてもいいですか。団体の方からですね、メールで私の方にくだされば、シェアさせていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。皆さんも応援してください。
はい、はいはい、ありがとうございます。
それでは星さん、時間になりましたので、はい、今日のラジオでまちづくりはこの辺で、終了したいと思います。
わ、はい、かりました。ありがとうございました。あっという間の楽しい時間でした。
ありがとうございます。ラジオでまちづくりでは、番組の出演者を募集中です。番組に出てみたい方はご連絡をお待ちしておりますので、ぜひぜひあなたも番組に出てみてください。この後は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会さんからメッセージがありますのでお聞きください。それでは星さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんこんにちは。地域を明るくするリハビリテーション専門職の会です。これから2分間は私たちの活動紹介をさせていただきます。9月の担当は特別養護老人ホーム府中若松園で作業療法士をしている久尾です。よろしくお願いします。作業療法士は OT と言います。じゃあ OT の O って何ってことですが、これはほとんどの方が知らないです。ですので、ぜひ覚えてください。OT の O はオキュペーショナルの略です。あまり聞かない単語ですが、語源のオキュパイとは、時間を占有するという意味です。その方の人生、生活、生きがいにおいて、多くの時間を占める重要な活動を意味します。食べる、排泄といった日常生活、子供であれば遊ぶ、学ぶこと、成人であれば家事や仕事、それから趣味や余暇活動も含まれます。そういった多くの作業の中から、その方のしたい作業、する必要がある作業を優先づけてセラピーをしていきます。少し分かりにくいですが、体だけでなく日常生活や就労支援などにもアプローチを行う専門職です。私はその方の人生や背景を大切にして支援を行っています。次回は病院や施設で作業療法士が具体的にどんな取り組みをするのかを紹介します。それではまた来週も月曜にお会いしましょう。さようなら。